新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は11月の15日月曜日です。今日のニュースいきましょう。福岡県飯塚市がブロックチェーン推進宣言、市町村 DX、 農産品トレーサビリティ、大学講義、サウナに技術活用。ブロックチェーンゲーム関連技術のフォルテ、約825億円資金調達。スクエニ出資の NFT マーケットプレイス運営企業 KDDI、 講談社 DNP より 4.5 億円資金調達。バーンエッグの現物ビットコイン ETF が最終回答で非承認、先物は16日より取引開始。テクノスジャパンとチェーントープ、ブロックチェーンで博多アマオ輸出トレーサビリティ検証。サッカーイタリア代表、チリーズソシオス .com でファントークン発行へ。一つ目のニュースは、福岡県飯塚市がブロックチェーン推進宣言というニュースです。福岡県及び福岡県ルディ、コンテンツビジネス振興会議、福岡県飯塚市による福岡県ブロックチェーンフォーラムが11月15日に福岡県福岡市で開催されました。フォーラムの冒頭挨拶で福岡県知事の服部清太郎氏は、ブロックチェーンを新たな成長産業と位置づけ、企業の育成、集積に取り組んでいくと話しました。そして福岡市ブロックチェーン推進宣言の発出と FBA、福岡ブロックチェーンアライアンスの設立が発表されました。飯塚市長の片峰誠氏がブロックチェーンを強力に推進すると、飯塚市ブロックチェーン宣言を行い、福岡地域戦略推進協議会事務局長の石丸周平氏が宣言の概要を説明しました。また飯塚商工会議所会頭、九州経済連合会名誉会長の麻生豊氏が経済界から、福岡県知事の服部清太郎氏が県からの期待を寄せました。今回設立された FBA は、飯塚市のブロックチェーン技術を核とした新産業創出ビジョンの策定を目的とした協議会である飯塚市新産業創出産学官連携協議会と連携し、令和4年3月までにビジョンを策定し、ブロックチェーンを核とした新産業創出の推進をサポートするということです。なお FBA ボードメンバーとして会長に福岡地域戦略推進協議会事務局長の石丸周平氏が就任。幹事にはチェーントープ代表取締役 CEO の正田秀樹氏、家具屋代表取締役社長の野見山博明氏、幻冬舎新しい経済編集長の志田良介、九州工業大学情報工学部教授の梶原誠二氏、近畿大学産業理工学部教授の山崎十一郎氏、福岡県新産業振興課長の三幸和幸氏、飯塚市経済部産学振興課長の大熊氏が就任しました。なお FBA では具体的に産業形成、人材育成、まちづくりの3本の柱を軸に様々なプロジェクトを展開していくといいます。石丸周平会長は、まちづくりに関して飯塚市として全国に先駆けて市町村版電子認証局を実現し、 DX 時代のトラストサービスをいち早く構築し、すでに飯塚市では全国初となる住民票をスマホにダウンロードする実証実験を実施したことを発表しています。また産業形成では、現在我が国は2030年の農産品海外輸出5兆円という目標を掲げていますが、これを後押しするトレーサビリティシステムを実証したいと考えていますとし、今年9月には福岡県産のブドウを使って福岡から香港間での輸出トレーサビリティ実証実験に成功したことを発表しました。また石丸氏は人材育成に関して、来年度から九州工業大学でブロックチェーンの講義がスタートすることも発表しました。そしてこれらの取り組み以外にも、サウナトークンやブロックチェーンストリートなどユニークなコンテンツに取り組む予定としています。そして来るべく2030年に世界をブロックチェーンでリードする都市、飯塚となることを目指すということです。
続いてのニュースいきます。ゲームパブリッシャー向けブロックチェーンソリューション提供のアメリカフォルテがシリーズ B ラウンドにて約825億円の資金調達を行ったことが11月14日に分かったというニュースです。シリーズ B ラウンドは C キャピタルとコラマネジメントが主導し、アニモカブランド、ビッグベッツ、オーバーボール、プレイスタディオス、ワーナーミュージックグループ、Z ベンチャーズ、コスモス、ポリゴンスタジオ、ソラナベンチャー、グリフィンゲーミングパートナーズ、アンドリーセンフォロウィッツ、 タイガーグローバルらが参加しました。フォルテはゲームパブリッシャー向けにブロックチェーン技術をゲームに簡単に統合するソリューションを提供しています。ゲームパブリッシャーはフォルテのソリューションを活用し、シームレスで埋め込み可能なトークンウォレット、 NFT の鋳造販売、ペイメントレールなどの機能やトークンエコノミーやデジタル資産暗号資産の管理に特化して構築されたサービスを利用することができるようになるとのことです。またフォルテはゲームパブリッシャーにコンプライアンスとセキュリティ製品を提供し、プレイヤーとパブリッシャーのビジネスと知的財産を保護するために送金、アンチマネーロンダリング、税務コンプライアンス、 IP 保護を含む規制活動のグローバルフレームワークを確保していくとのことです。さらにフォルテはカスタマイズの拡張性や複数のブロックチェーンとの相互運用性もゲームパブリッシャーに提供するとのことです。最終的にはレイヤー1やレイヤー2のブロックチェーンに接続して、ゲームプレイヤーに選択の自由と最大限の流動性を提供していくとのことです。フォルテの共同設立者兼 CEO であるジョシュ・ウィリアムス氏は発表で資金調達に関して次のようにコメントをしています。ゲーム業界はプレイヤーとの関係を深めるたびに成長し、現在では年間売上高が約1800億ドルに達し、映画と音楽の合計よりも大きい世界最大のエンターテインメントになっています。私たちは新しい技術の波の最前線にいると信じています。ブロックチェーンゲームはこれまでに見られた全てのシフトよりもさらに大きいものになるでしょう。今年の5月にフォルテはグリフィンゲーミングパートナーズの主導により評価額10億ドルのシリーズ A で1億8500万ドルを調達していました。今回の資金調達によってフォルテの2021年の増資総額は9億ドル以上となりました。ブロックチェーンゲーム関連の企業には大型出資が続いています。10月末に NFT 活用のメタバースゲームプラットフォームを運営するサンドボックスがソフトバンクのビジョンファンド2を中心とした投資家から約105億円を調達しました。
続いてのニュースいきます。NFT 3DCG マーケットプレイスポケットコレクションを運営するポケット RD が第三者割当増資により 4.5 億円の資金調達を実施したことが11月12日分かりました。ポケット RD が提供するポケットコレクションはブロックチェーン技術を活用し、 3D 技術を活用したアートワーク等、デジタル創出物全般の大量保存、二次創作、二次流通、販売が可能なプラットフォームです。また同社では商業施設等に設置したスキャナーやスマートフォンアプリで自分独自のアバターを完全自動で作成できるアバタリウムも提供しています。なお同社には既存投資家としてスクエアエニックスが出資しています。今回の出資には KDDI オープンイノベーションファンド3号、運営者はグローバルブレイン、こちらがリード投資家として、講談社、大日本印刷、 SMBC ベンチャーキャピタルが運営する SMBC ベンチャーキャピタル6号投資事業有限責任組合が参加しています。これによりポケット RD の資本業務提携先はスクエアエニックス、 KDDI、 講談社、大日本印刷の計4社となったと発表されています。今回の資金調達の目的は、アバタリウムとポケットコレクションの開発強化及び KDDI、講談社、大日本印刷との業務提携による事業推進強化ということです。なおポケット RD はすでに KDDI とは事業連携を開始しているということです。両社はオリジナルアバターとバーチャル渋谷を連携させたバーチャル渋谷 AU 5G ハロウィンフェス2021ファンフォーグッドを開催しています。今後両社はポケット RD のアバター生成技術やブロックチェーンを活用したマーケットプレイスを AU 版メタバースで積極的に活用し、リアルとバーチャルが連携したバーチャルシティにユーザーだけのオリジナルアバターができる体験や生活者自身のデジタルデータを満たしていくとしています。なお新しい経済編集部はポケットコレクションの採用ブロックチェーンや流通仕様についてポケット RD へ現在確認しています。情報が分かり次第この記事を更新させていただく予定です。続いてのニュースいきます。アメリカ証券取引委員会 SEC がアメリカ資産運用会社バーンエック申請のビットコイン上場信託 ETF を最終回答にて非承認としたことが11月12日分かりました。バーンエックが申請していたビットコイン ETF バーンエックビットコイントラストは昨年12月30日に米国にて初めて申請され、 SEC より承認判断の延期を今年9月までに3回受け、最終回答期日が11月14日となっていました。この ETF が非承認となった理由として、 SEC は詐欺行為や相場操縦の防止と投資家の利益を保護するための要件を満たしていないと結論を出しています。また一方でバーンエックのビットコイン先物 ETF ビットコインストラテジー ETF XBTF は東部標準時間で16日の9時半よりアメリカシカゴオプション取引所にて取引が開始されます。この ETF は先月10月23日付で米国において2例目の承認を受けていました。3例目のビットコイン先物 ETF バルキリービットコインストラテジーは承認翌日に取引開始されており、 XBTF は遅れて稼働することになります。 続いてのニュースいきます。テクノスジャパンとチェーントープがブロックチェーンを活用した博多アマオ輸出トレーサビリティの共同検証の開始を11月12日に発表しました。この検証はテクノスジャパンが提供する DX 競争プラットフォームコネクテッドビジネスプラットフォーム CBP とチェーントープの独自ブロックチェーンを利用したタビルス API を連携させて実施されます。来年1月に実施する博多アマオ輸出で物流のトレーサビリティに小流の受発注情報を組み合わせ、生産管理やリスク管理における効果を検証するということです。具体的には今回の実証で小流側から取引中の商品の実物について今どこでどのような状態なのか把握できるようになるということです。品質に影響が出るような商品管理の問題が把握できれば、販売店で問題が顕在化するより前に問題の発見検知が可能になるといいます。それにより大幅な業務改善効果や迅速な対応やフォローが期待できるということです。さらに商品を指定してリアルタイムの状況や位置情報などを確認することが可能となるようです。こちらは既存の小流管理では観測されないデータのため、マーケティングや業務効率化に活用できるといいます。新しい経済は今回の取り組みに関してチェーントープ取締役 COO の村上輝明氏に取材をしています。こちら記事に記載ありますので、ぜひ合わせてご覧ください。続いてのニュースいきます。サッカーイタリア代表チームの公式ファントークンがファンエンゲージメントプラットフォームソシオス .com にて発行されることが11月13日分かりました。イタリアサッカー連盟 FIGC がソシオス .com 運営元のチリズと提携し、ファントークン ITA を発行します。ソシオス .com で国際サッカー連盟 FIFA 加盟の団体がファントークンを発行するのはアルゼンチンサッカー協会、ポルトガルサッカー連盟に続き3例目となります。今回のイタリア代表チームのファントークンの販売による収益は、イタリアサッカー連盟のユースレベルを中心に投資されると発表されています。トレーニング施設や教育、選手に対して利用することで、イタリアサッカー連盟の長期的な発展と代表チームの継続的な成功を目指すということです。なお、チリーズはファントークン発行のほか、2年間のイタリア女子カップのタイトルスポンサーの契約も行っています。なお、ファントークンの発行時期などの詳細については後日発表するということです。はい、そして金曜日から本日にかけて新しいコンテンツ出させていただいているので紹介させていただきます。金曜日に公開されたのは人気企画ハッシュハブリサーチを読むです。今回はブロックチェーンブリッジの仕組みや類型の解説についてハッシュハブ CEO 平野純也氏に解説いただいています。ブロックチェーンブリッジとは、ブロックチェーンブリッジの仕組み IOU とはなどを解説いただいています。こちら記事から動画確認できるようになっておりますので、ぜひご確認ください。そして記事のご紹介です。シンボルのキプロス実装とネムのハーロックとは何が変わる、シンボルネムコミュニティのトラスト氏より解説いただいた記事となっています。こちらもぜひご覧ください。そして引き続き有識者解説の動画となっています。ビットコイン ETF 今注目すべきこと、こちらでは株式会社クリプタクトの共同代表取締役であるアズムデ・アミン氏に、そもそも ETF はどのような仕組みなのか、投資家にとってのビットコイン ETF の重要性などについて分かりやすく解説をしていただいています。こちらも記事から動画確認できます。ぜひご覧ください。そしてこちらも大人気企画です。アルトコイン最前線、初心者向け解説、テラ・ルナとは何か、全体像を大解剖です。こちらについてはテラでは何ができるのか、暗号資産ルナはどのように活用されているのかなど、テラをまだ詳しく知らないという方に向けてテラの全体像を動画で分かりやすく解説しています。こちらでは株式会社コーシー代表の木村雄氏を講師にお迎え解説していただいています。こちらもぜひご覧ください。そして本日お昼に生放送させていただきましたビットコイン最高値更新大型アップデートです。こちらの動画ではタオタオのクリプトアナリストである仮想日誌とコインポスト代表の香上隆人氏が、仮想通貨の相場急変動時や重要ニュース発表時に生放送を実施した内容となっています。こちらも記事から動画確認できます。ぜひご覧ください。そして最後です。先週公開させていただいたアンダーソン・モーリー友常法律事務所永瀬武志弁護士による記事となっています。記事の後編です。 NFT ブーム最良と最悪の結末は NFT と法律後編です。こちらもぜひご覧ください。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信しております。本日ご紹介したニュース、そしてコンテンツなどはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。